能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。お能を通して花をつかむ武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、浅見正隆先生が、その御年90、翌日91というご高齢で引退されたそのエピソードみたいなことをお聞かせいただいたのですが、そのことに引き続いて能楽師は皆さんどのように引退をされていくのかっていうこともちょっと続けてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、
そうですね、そもそも引退っていうことがね、こうあんのかないのかって、よく引退がない世界だなんて僕は説明するわけなんですけど、はい、実はその正隆さんのその引退されたそういう形っていうのはすごく珍しいパターンなんですよ。でもうまさにですね、その公演で引退宣言されて、しばらくは業界内でも噂になるわけですね。やっぱり正隆さんのその引退宣言で、あれは浅見正隆にしかできない引退の仕方だ。でそれはどういうことかっていうと、まずですね、ご自身の持ち物の舞台だからできるんですよね。だから普通の能楽堂の舞台でまず杖ついて出れませんし、それからそういう出入りでいきなり立ち止まって話し始めるとかも、ちょっとイレギュラーすぎて今現代でそんなことはとてもとてもやりにくい。で代々木花鳥会って会は結局浅見家のお弟子さんとそのファンばかりが集まっている会だから、もう浅見正隆さんの存在も皆さんよくわかってるし、そういう人の中に囲まれて話をして最後歌いながら弾いていくっていうね、もうまさに浅見正隆劇場みたいな、そういう世界だったんで、その誤解を恐れずに言えば、業界として能楽師としては賛否両論あると思うんです、正直言って。ただ僕は個人的にはすごい感動したんですよね。その要するに正隆さんにしかできない形、オンリーワンの引退宣言、それをね、あの場所を選んでああいう風になさったっていうことは全部考え尽くされてのことだと思うから、その発想の柔軟さや豊かさ、それからでも許される許されないのギリギリのラインの見極め、そういうこともなんか全てを象徴されているような正隆さんの引退のされ方だったんで、僕はもう本当に生涯記憶に残るね形だったんですけど、ただ逆に言うと引退っていうのを今日をもって引退しますとか、あるいはもっと言っちゃえば引退の催しをやるとかね、例えば武田文幸能楽師生活引退公演とかあるかっていうと、それはないんですよね。まずないんです。大体だからまず指定を待って終わるなんてこともそうそうないし、だからそういう感じなんですよね、業界の引退っていうのは。
まずないっていうのをもう少しなんか、その私がちょっと理解できて分かってないことが多かったと思うんですけれど、徐々に重役というか重い役を軽くして生きるってこといくってことなんですか。
まずそう、それもありますし、あと結局これは能楽師の仕事の決まり方というか、要するに自分のスケジュール管理というか、依頼の雇用されたりしたりっていう、そういうシステム的な問題でもあるんですけど、大体小菅さんも僕の手帳をご覧になったことあると思うんですけど、2年先ぐらいまで決まってるじゃないですか。 で、そうすると2年前によし俺は衰えてきたから2年後に引退しようとかって普通思わないですよね。もう無理だからじゃあ来月で引退するかとか、例えばですよ、例えば、まあ、もしなるとすればそういう世界じゃないですか。まあすごい早くても半年後とか、まあだから1年2年先のことでなかなか引退って決めにくいし、まあもっと言えば多くのそれは役者はやっぱりできる限り舞台に出ていたいわけですよね。だからまだできるんじゃないか、まだいけるんじゃないか、もう無理なんじゃないか、それが葛藤が常にあるはずなんです。だから松坂さんも90歳91歳だから引退されたと思いますけど、うん、まあ普通はだいたいそこまで行く前にまあ亡くなられてしまうか、逆にもうそんなことを意識せず病院に入ってそのまま出てこられないとか、まあ、うちの祖父なんかはそのパターンなんですね、うん、だから入院して、まあ、最終的にはそのまま亡くなってしまった。だから要するにいついつ引退するぞって決めてそのスケジュールっていうのが例えば 2,3 ヶ月単位そういうレベルで決めていく仕事だったらもしかしたらね、よしじゃあ3ヶ月後に引退しようとかできるかもしれないんですけど、結局あと 2,3 ヶ月しか無理かなって思ってもそれ決めた時には1年後2年後も舞台入っちゃってるわけですよ、ね、だから物理的にも、まあ、筋合い的にもなかなかじゃあ急に3ヶ月後引退しますって決めてそれ以降のは全部返上しますとかっていうのもやりにくいし、でそうするとやっぱりその病気とか何かそういう物理的にこう無理だっていうことが生じないと、なかなか引退とならない、まあ、そういうことなんですね。
その心身の衰えって言葉を使うの大切じゃないかもしれないんですけれど、はい、まあ、肉体的な問題もあると思いますが気持ちの面でなんかもうちょっと舞台に出る気力が衰えてしまったみたいな引退の仕方っていうのはなんかないんですか？
あのそれはあると思いますけど、こうあんまり言うべきじゃないかもしれないですけど、例えば精神的にもうちょっとそういう、舞台を続けていくのがもう身が持たないって言って例えば休養しますとか、あるいは休養したままもう実質引退状態とか、でそれの場合っていうのは大概こうなんて言うんでしょうね、そこで引退しますとは言わないんですよね。
休養なんですね。
休養なんですよね、はい、まずでそれがそのままっていう引退って形になる場合が多いというか、
周りからご指摘があって引退される方なんていうのはどうなんですか？
それはですね、実はあんまりなくて、はい、要するに指摘できないんですよね。ですよね。じゃあ誰がだって結局それって上の方だから長老とかに誰が物言うんじゃっていう話になるわけ
で、恐れ多いことです
よ。そうなんですよ。だただそういう面ではね、実はうちはまあ父もまだ75歳現役ですけども、もう20年前、僕が駆け出しの頃から言われていて、もう息子のお前から見て俺の舞台がみっともないと思ったらいつでもやめるから必ず言ってくれと、誰も俺には言えないからもう今俺の立場になっちゃうと、ってだから例えば親父もうみっともないからノー舞うなとか、自由体歌うのやめろとか、舞台に出るのを一切やめろとか、でそういうみっともないと思ったら言ってくれと、それは息子の見る目も信じてるし、それを言えるのはもう智之とお前しかいないからって、兄ですね、僕しかいないからって言われてはいるんですよ。
すごいことです。
はい、でもこれね、全然別個のある10歳ぐらい上の先輩にその話をね割と最近したら、
はい、
あ、それはね、だいたいいざ育った時はね聞かないパターンが多いですよとか言って、うちもそうでしたからって、あのやめろって言ってくれって言われて何度もやめろって言ったのに結局やめませんでしたからっておっしゃって、あ、なるほどなって、そういうもんですかとか、そんなこと言ってたんですけど、でうちの父はでもね多分やめろって言ったらやめるんじゃないかと思うんですけどね。ただまあそれはどういうね年齢でどういうことをラインにするのかって難しくて、でそもそもうちの父はまあわりかしそのまあ傍から見ると結構自信満々に見えると思うんですけども、 意外とこう慎重だし、意外とそこ結構謙虚な人なんですよね。だから自分でも、ただ自分でおかしいっていうのはなかなかやっぱ分からないから、それなりの人に言われれば、あ、そうかって結構思える人だと思うんで、まあどういう状況でそういう日が来るのか来ないのか分かんないですけど、もしこっちが本当におかしいと思ってもうやめといた方がって、もし言う日が来たら多分父は受け入れるとは思うんですけどね。
だからそこが、まあ、親子だってこともあるかもしれませんけど、はい、まあ、プロの能楽師同士としての信頼関係というのがベースにあるから、そうですね、ええ、はい、まあ、それをまあ受け止めよう受け入れようっていうなんかお話なのかもしれません、ね、
そうだと思います、まあ、そういう面では、だから別に能楽師としての実力とかレベルとかいう面で親父が僕のことをどこまで信頼してるか分かりませんけど、その僕のそのなんていうか見る目というか感性というか、それはかなり信用してくれてると思うんですよね。だからまあ舞台のこととかでもよく感想じゃないですけどね、聞かれることもありますし、どうだったって見てたとか聞いてたとか、それはもう本当二十歳ぐらいの時からそういうコミュニケーションを取ってきてますけど、そんな感じはあると思います。
なるほど、まあ、その一概には引退というものは語れないかもしれないけれど、まあ、はい、その過程でありその能楽師の方にはいろんな物語があるんだなってことをちょっと本日お伺いできたかなと思います、はい、ということで、はい、今日はこの辺りにしたいと思います、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。